はい、どうもおはようございます、おはようございます。2023年7月6日木曜日、時刻は8時30分、朝の8時30分を回ったところです。水谷ラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。きちんとホームページに戻ってまいりました。ありがとうございます。この放送はイルピアットのホームページ上を水谷ラジオを通じて、聞いてくださる皆さんに向けてのみ放送されております。ありがとうございます。いろいろなですねアプリを試して、もうよくわかんないんですね。でこの間そのなんていうか Spotify とか、あとスプーンとかスポーンわかんないですけど、なんかそういうアプリもちょこっと触ったんですけど、 Spotify のポッドキャスターさんは残ってるんですが、別になんか全世界に向けて、放送というか聞いてほしいとかっていうアプローチでもなければ、知らないどこの誰かに聞いてもらったところで共感を得られる話もしないので、考えてみればこう水谷ラジオ自体がイルピアットのお客様に向けて、まあ店主のトニーがどんなまあ、人間像なのか、およそお店に来てお話をしない方もあるので、お店の店主どんな人なのっていうような、そんななんかこうシンプルなところから、ペラペラとお話ししていこうかなと思って始めたものです。で同時にですね、その遠方にいる友人知人、また昔イルピアットを利用してくださっていて、再びイルピアットを使おうかなと、利用してみようかなと思っている皆さんに、今のイルピアットどんな感じなんだろうということを、水谷ラジオと水谷行進曲という形で、まあ、ブログですね、合わせてホームページ上で、もう少しきちんと発信できてしていけれるように、今整え中です。で簡単に最近の、まあ、日常を報告すると、まさに近況報告をお話しすると、昨日ですね、アルバイトの新しいといっても、もう4ヶ月だったので新しいと言えないんですが、一番キャリアが下の、2月の下旬から入っているコノハね、コノハがその4ヶ月丸々経ったにもかかわらず、だからずっと分かっていることでも質問しまくるという癖が治ってないので、そうすると私の料理の手が止まってしまうんで、料理作れなくなっちゃうんだよって話を、まあ先週からちょっとしてまして、でまあいろいろと話をする中で、わしは料理作りたいだけだから、料理作らせてもらえないならアルバイトをなかなかこう続けるのは難しいよって話をきちんとしたんですね。で彼女が感じている難しさとか、ここについてイルピアットについてどうやってアルバイトを、なんでアルバイトしたいのかっていう理由とか、さまざまな話を聞きまして、でまあこう辞めたくないですということを言ってくれていたので、まあでもちょっと辞めたくないとはいえ料理滞るしな、難しいんじゃないかなと、まあそんなことを考えつつも辞めたくないですっていうふうに、言っていたので、じゃあ7月今シフト一応組まれてるから、その働き方を見て、で相変わらず自分の頭で考えるとか判断するとかそういうことができない場合は、もうそう見受けられる時には、申し訳ないけど働けないよということで、話をしてました。で昨夜コノハだったんですね。でオープニングというか、まあ、彼女6時からお店に入るんですけど、まあ、5時からお客様1組500入ってて、あと もう一組二組ぐらいお客様入ったのかな、5役で。まあでもなんかそんなにこう雨も手伝って忙しくないだろうなと思っていて、で蓋を開けてみたら5時からのお客様はあのパスタと前菜1人前だけだったんですよ。なのでこれはもうすごくスロースタートになるなということで、まあドリンクもオーダーがないような感じで5役だったんですけど、まあお食事中心になりつつある食事どころイルピアットとしては、まあなんかだんだんだんだんそのランチの営業と夜の営業の境界線が薄くなってきてるなという印象は、狙い通りというか、まあ、またあのメニューの構造については別の機会にお話ししますが、まあ、こちらのそうですね、なのでその昨日はすごいゆっくりなスタートかなと思ってたんですが、まあ、蓋開けてみるとそのお一人でお見えになる方が昨日3組ほどあって、で、まあ、カウンターに座られて、でテーブルで3名様、あとカウンターに2名様2名様で、どういうことが起きてるかというと満席になったんですよ。でコナハさん出勤して、どんな感じかなと思って、まあ最終試験というかトライアルみたいな感じじゃないですか。彼女は全くその前に先週の働きぶりとちょっと違ってたんですよ。全く違っていて、で、あ、なんかこう余計なこと聞いてこないなと思って、でそれよりもですね、私があの7月のメニューに慣れてなくて、まだ昨日オペレーション2日目だったこともあって、で今あのメニューがその10種類前菜あって、その中から5つ選べるような形になっていて、まあ前菜盛り合わせがその10種類を選んでもらうね、 5種類10種類の中から5つ選んでもらって組み立てるんですけど、まあそれをこう各陣についてするわけです。でまあなんか今お話ししたみたいに1名様が3組あって、でかつ複数の方があと3組入っていて、もうぐちゃぐちゃになったんですよ。でも木の葉さんがどうこうじゃなくて、その私がもうなんかあのぐちゃぐちゃに結局なって、もうあのすごく時間がかかってしまうような、そのアラカルトでも前菜の盛り合わせをご注文されない方もあって、で単品で来たんだけど単品その次のお料理までの間が空いてしまいますよと、ここ盛り合わせだったら盛り合わせの良さというか、まあ、あのお客様にとっての良さは種類選べるっていうところと、こちらサイドにしてみても何種類かご用意させていただくことで、最初の食事のスタートから次のお料理までの時間をこう稼げるというと、またなんか嫌な言い方なんであれなんですけど、まあ過ごしていただいて待っていただけると、そういうメリットがあるわけですが、まあそれが瞬間崩れてしまって、でお時間のかかる料理が入ると、あまたあの仕込みをしておけばよかったんですけど、仕込みができてなくて、例えばすっぷり土鍋炊きピラフ を使って作るすっぷりなんかは冷凍してあるものをあげればよかったんですけど、その昨日土鍋炊きピラフ を作ってたので、なるべくその揚げ始めの時間から考えると、まあ作れるだろうと、オーダーごとに全部コロッケにして中にチーズ入れて作れるじゃないかということで、そっちを選んだんですよね。ワンオーダーずつそのすっぷりを作る段取りを中に入れて、まあそれが一つずつ丸めて中にチーズ入れて小麦粉を卵をパン粉っていう、まあ揚げるっていうね、それが入ってきたので、もう全部作業がストップしてしまって、お肉料理も下ごしらえしたものを冷凍してあって、それをこうもう一度加熱しながら調理していく方法を取ってるんですけど、イメージとしてはそのこちらの勝手なイメージですよ、 お肉料理は最後の方に持っていく、もしくはその前菜盛り合わせを召し上がっていただきながらお肉料理、手をかけると。で、まあ、前菜召し上がっていただく間にお肉の解凍が進んで調理が進むっていうイメージで、で、まあ、それが大体20分ぐらいの印象でいるわけですが、まあ、20分もあればそのお肉の調理はできるだろうということで、ただそのバタバタしているので、その前菜盛り合わせが終わってからすぐにお肉料理に手がかけられないっていう事情と、まあ、複合的にいろいろピザが入ったりとか、まあ、さまざま段取りが良くなくてですね、滞ると。昨日はしっちゃかめっちゃかになりながら、その木の葉が非常にテキパキと動いてくれたので、まあ、もちろんね、細かいミスはあるんですよ。例えばドリンクの追加オーダーを書いてないとか、相変わらずそういうことだったりとかはあるんですが、まあ、私の作業に干渉しない、あと売りなんかお会計間違えるとかでも、なんか私の作業に干渉しないというか影響を与えない程度だったので、そこはなんか誰にでもあるミスだなと思いながらやってたんですけど、まあ、なんといっても私のオペレーションがガタガタで、で、まあ、とはいえね、7月のメニューというのは前菜盛り合わせとお肉料理パスタっていう基本構造みたいなものを作り出してる、まあ、あとお魚料理ですね、お魚もあるのでお魚料理で、まあ、なんかその基本構造にあとはおつまみをいくつか注文いただくというような内容になってるので、そこら辺はすごく上手に機能するんですが、前菜の盛り合わせをまあ、なんかご用意するこう時間っていうのがこれまではあっという時は早かったんですが、まあ、遅くはないですよ、遅くはないんだけれども、さっき言ったみたいにお食事どころイルピアットなんで、やっぱり皆さんも待ち構えてくださってるんですよ。もうトニーさん料理早く出るから、え、今日ちょっと遅くないみたいなそんな感じにすぐ捉えてしまって、まあ、なんかバタバタしました。で、お客様、あるお客様から木の葉の働き方 を見て、木の葉が君テキパキ働いていいねって褒められた瞬間があったんですね。で、彼女にしてみてもそんな風に言ってもらえると思ってなかったみたいで、まあ、そのお客様が初めて見えた方ですけど、まあ、飲食をされてる方みたいで、まあ、テキパキ働いていいねみたいな話で、大将がよっぽど厳しくしつけてるねってまあ話をしたので、実はそうなんですよといつもだったらそのここのアルバイトさんたちみんなよく動くねって話になったら、もう彼女たち任せてるんでって話をするんですけど、昨日はそういう事情があって、木の葉さんが続けられるかどうかみたいな、そういう厳しい眼差しを向けていたところで、お客様から、まあ、褒められると、まあまあなんとかなるんじゃないかなということで、で、仕事終わってからも木の葉さんと話をしていて、まあ、今日の働き方ができるんだったら、まあ、続けられそうだよねって話をしました。で、まあ、彼女は京都芸術大学、旧京都造形大学、造形大ですね、造形大の漫画学部に属してるんですけど、漫画をその課題として書かないといけないんですが、家でその自分の部屋がないので、その漫画を描く環境がないんだって、なんか相変わらずちゃぶ台に座って、なんか床に座って描いてるんだけども、そのちゃぶ台がこうグラグラ揺れると、でグラグラ揺れるだけじゃなくて、なんかこう 線をまっすぐ引くときに揺れるから描きにくいっていうことだったりとか、まあインクをよく飛ばしてるようなストーリーをインスタグラムには上げてるので、これなんか漫画を描く環境も整えたいねって話をちょうどしてて、でどっかで部屋があるといいんですけど、そんなもの借りられないし、大学も結局北白川にあって、8時ぐらいまでしかマックス使えないから、漫画を描く時間がきちんと作れないと課題をきちんとできないんですって話を、そうかそうだなって、ちょっと待ってよとこれ営業時間中だったりとか、私が上に泊まらない機会に、まあ一つ今 働いてみて続けられそうだし、まあ、ここのスタッフをしている限りは何かやりたいことがあって上を使いたいって話になったら、まあおはるがね、昔そうだったんですけど、何かしたいことがあって場所を探していると、その時にこう上でよかったら空いている時間を使っていいよっていう、一応なんかこうまあ設定じゃないけれども、そのなんかやりたいこの内容にもよるんだけれども、まああるので、コノハに上の事務所で漫画描くかって聞いたんですよ。したら、いいんですかと、漫画上で描いていいんですかみたいな、あんまな、な、まあわしが使わない時にじゃあ漫画描ける机もあるし、一応じゃあ使ってみるかと。もう早速ね、昨日ね、もうその話が終わった後には、道具取りに、家近所なんで取りに帰って、ありがとうございますって上で漫画書いてました。もう私先に帰りましたね。鍵渡して自分で正常して帰りたまえって話をさせてもらったんですけど、何が言いたいかというと、まあなんかこういろいろなことは継続するためにはやっぱり条件とかその能力値とか推し量られるわけです。それは私がお店をこうして続けることだって、お客様からの査定を常に受けていると言って、まあ間違いはないかなと。で、継続するためにはこちら側が考えて、自分の頭で考えて、続けていくだけの努力はやはりする必要があると思うんですね。だからその根本的に自分が働き続けたいと思う場所であれば、やはりその条件に自分を合わせていくような努力は必須になるなと。で、まあ、木の葉さんはね、これからまだ大きくなる人なので、まあ別に有名人になるとかそういうことを言ってるのではなくて、彼女は大学生活これから過ごしていくにあたって、ここでバイトを続けられなくなるとか、漫画が描きにくい状況が続くとか、そういうことを一番遠ざけないといけない存在だなと思っていて、実際に昨日彼女がその働く前にブツブツ考えていたのは、そのここのアルバイトを続けられなくなったら、彼女の大学4年間っていうのは全く色彩が変わってしまうなという責任もね、ちょっとこう感じてたんですよ。もちろんあれですよ、自分の私のことじゃないから、別にそれも彼女の人生だし、そんなこうなんだろう、甘えたことばっかり言ってても話にならないから、店のためにならないんだったら切るべきだっていう意見があるのは間違いないんですが、同時にやっぱり関わってくれていることに関してはやっぱり丁寧に考えたいですよ。で、まあ、なんか彼女が漫画を描き続ける、アルバイトを続ける、大学に意気揚々と通い続ける、それをこう考えた時に何か方法はないかなというふうにやっぱりずっと考えていて、なんだけれども、いかんせん私の料理の仕事の阻害をまあ持ってくるので、まあなんかちょっとこう分かりきった話を質問として聞くだけで仕事が増えるからやめてくれって話をずっとしてたんですが、まあなんか昨日の仕事でそれも改善されて、なるべく意識するようにとできるようになったと。まあなんか途端にね、それと同時に途端にね、そういうことができるだけじゃなく、まあそうやって環境は一つずつ整っていくことで、まあなんか2階を使ってみるかとか、そういうこう新しいきっかけみたいなものも引き寄せるというか、自分でこう招き寄せることができるんだよっていう一つ経験になったんじゃないかなと思っているわけです。用意したのはもちろん私なんですが、その彼女自身の頑張りだとか意識の、まあ、更新がなければそこには到底たどり着いてないわけで、なのでその僕らもね、働きながら、僕らもというか私もですが、働きながら自分の意識改革みたいなことは常に課題にあって、 メニューを考えるとき、お店をこれから運営していく上で何が重要なのかを思うとき、さまざまやっぱり考えるわけです。でずっと同じでいいわけはなくて、その常に新しいことを、まあ、想像しながら、守らないといけないこう自分の中での慣習とかルールとか条件みたいなものっていうのは厳しく見てるわけです。からそのコノハさんがね、昨日そうやってこう、まあ、アルバイトを続ける意思を自分の体全身全霊を使ってね、まあ、表現したのは良かったなと。いや、なので、ね、これから昔使ってたように、まあ、おはるが昔2階を使ってたように、コノハさんが漫画の課題に打ち込むときに2階を使うと、まあ、なんか特別な何かがあるわけじゃないんですが、そのレストランで働くとかイルピアットで、まあ、関わるみたいなことがその人たちにとって何か次に進むきっかけになったりだとか、まあ、かっこいいことを言うとそういうことになるのは本望だなとつくづく思ったりしています。はい、ということで、お届けしてまいりました水谷ラジオ、お久しぶりでございました。21分、ね、なんかホームページ上で、話をしているので、サーバーに入れて話をするんでそんなに難しい感じじゃなく、これからも続けられるといいなと思っています。いいアプリを見つけたので、それで、続けていけるといいなと、そんなふうに思っています。はい、ということで、はい水谷ラジオをお届けしてまいりました。ではパーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。よろしければ何かのお手間の時に、お供で聴いて、あげてください。いろんな曲あるんですけど、これまでやってきた水谷ラジオの中でもリクエスト曲何曲か回してきましたが、こちらのホームページに戻ってきて、また情報が更新されているということで、新たにまた前もそれリクエスト曲聞いたよって話もあってもいいと思うので、ぜひ、検索して聞いてください。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ウルフルズでバンザイ水谷ラジオでした。皆さんにとって今日一日が良い時間でありますように。またお耳で会いましょう。さよなら。